ばんは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生は大ベストセラー作家ですが、この小説家という職業、ビジネスとして考えた場合、誰かにおすすめできますか？
今ならできません。30年前だったらまだできたかもしれない、
はい。
僕のリングとか螺旋、リング螺旋ループのシリーズがものすごく売れたのは1996、7、8、9年ぐらい、
はい。
その頃というのは出版界がというかね、この出版界がものすごく活況であって、本が最も売れた時代にうまく乗っかることができたから本が売れたんだけれども、はい、そこから比べるとですね、今はもう部数がものすごく小さい、
はい。
まあ、桁一つ、一つどころか二つぐらい少ないかもしれない。でもびっくりするぐらい少ないです。だから今はもう小説家という職業が成り立つか成り立たないかというところまで来ちゃってるような気がしてね。
なるほど。
直木賞を取っても芥川賞を取っても食えるかどうかわからないぐらいなもん。
なるほど。
だからとてもこの職業としてっていうかね、は僕はお勧めできない。
なるほどですね。でもその先生の時は作品を書き上げた時、これはベストセラーになるぞっていうふうに思いましたか？
思いませんね。
思いません。
うん、自分が思ったよりもはるかに売れた。びっくりです。
びっくり。
びっくり。
なるほど。なんか不思議な感じですね。そうだったですね。ありがとうございます。では今夜も熱いトークで盛り上がります。
岡田真由美の未来相談室。
今夜のゲストはビジネス界のカリスマ、リラクルの創業者で株式会社ティーズインベストメントの会長、竹之内幸寛さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。はい、
いやもう本当に YouTube で拝見するよりもとてもこう素敵でスタイリッシュなんですよね。
若々しいよね。若々しいしさ、
もっと早くに言ってください。出会った時に
本当元気がいっぱい出てきて。
あ、本当ですか。
今何歳なんですか？
僕43歳です。
あ、また若いけれどもね、はい、僕もね40代の時っていうのは一番なんていうかな、はい、もう実を言うと一番楽しかったし若々しかったかもしれない。
楽しんでそうですよね、人生を。
そう。いや僕ね10代20代より今の方が圧倒的に楽しいと思うよ。
あ、そうですか。
先生リングとかでこうすごい大ヒットした時って何歳の時？
やっぱ40
歳。40歳の時、
40
貞子さんを産んだ。
すごいですよね。
あれを書いたのが31歳、ね、リングを書いたのが31歳で、バーッとなったのが40前後。
結構、
長い
ありましたね、
期間が。
そう、
なんで空いたんですかね。
いやそれはね、こうバーッとこのヒットするまでに時間がかかった。10年近くかかったん
です。ドラマもなった。映画化にもなった。
2だとか3だとか、
そう。
ゼロもありましたよね。
ゼロもよく知ってる、よく知ってる。
ご存知で、よかったです。
だから、ね、40代は本当に貴重な、ね、年齢だと思うんだよね。それを本当にバリバリとね、楽しそうにやってるのを見るとこちらも元気づけられます。
まだまだこれからぐんぐんぐんぐんっていうことですよね、竹野社長ね。さて今回から2回にわたってメールで寄せられたビジネス相談に竹野内社長にお答えしていただきたいと思います。
はい、
では最初のビジネス相談です。鈴木先生よろしくお願いします。
はい、足立区在住慎吾57歳。営業一筋にやってきましたが、コロナ禍で会社が倒産し、これを機に独立しようと思っています。これまで培った対面営業の経験を生かし、健康関係の食品や器具を販売したいと考えています。娘も来年大学を卒業するので、妻と2人で暮らせる収入があればやっていけるのですが、仕事を軌道に乗せるには何をすればいいのでしょうか。
竹野内社長、はい、どうでしょうか。
ですね、まずね、はい、営業をされてた人って強いんですよ。本当に僕ね、僕の娘にも言ってるんですけども、はい、大学なんて行かなくていいから営業職に入りなさいと。でいい会社の営業職に就くために大学に行くんだったら、それはそれでも構わないっていう話をしてて、で営業っていうのが全てで、結局お客様を集めることに事業って苦労するんですよね。なので営業を一筋にやってこられたんであれば、お客様を獲得する方法とか心理だったりとか、そういったことを身につけられてる るという前提で言うと、はい、まあ、成功する確率は普通の方よりもかなり高いと僕は思いますと。でまた対面営業でのこう経験を生かしってことなんで、はい、まあ、その時に販売してたものが何かは分からないんですけども、はい、それがもし年配の方とかで、はい、おそらく健康関係の食品とか器具って言われてるということは、おそらく、ね、そういう年配の方に対して対面で売られてたとか、
は
い、
そうですね、で
本当言うと、まあ、B2B でされてる方が強いとは思うんですけど、これ B2C ってやっぱり生産性が悪いんで、そこそこ客単価の高いものじゃないとやっぱり利益って得れないはずなんですよ、
はいはい、
なので、
は
い、そういう意味でいくと健康食品とかその器具で果たしてその金額的にその労力と見合うのかどうなのかが分からないんで、はい、もし対面営業に自信があるんだったら、はい、もう少し高単価のものを考えていかれるのも僕はいいんじゃないかなって思います。
ただこう年齢とかそれからね、僕心配ちょっと心配してしまうのは、はい、57歳です、はい、これは退職金を手に入れたかどうかなんですけれども、うんうんうん、この年齢で新しいこの商売というものに投入していい金額っていうのは、例えば今持ってるお金のあるお金の何割ぐらいにしておきましょうとか、そういうのありますかね。
難しいんですけど、まあ、僕ほとんどお金できるだけかけないで全て事業するんですよ。で基本的にお金貯めなくていいですよって若い人には言ってて、事業を起こすためにお金がいると思うのは大間違いだと、自分が優秀で、それこそビジネスプランを考えて、もう優秀な人だったら投資してくれる人なんて何ぼでも出るからと、逆に人が投資してくれない状態だったら、基本的には独立もしない方がいいよと。
なるほどね。
自分で投資するっていうことは人に投資されないからしてるわけじゃないですか。人に投資されるぐらいじゃないと成功しないんですよ、ほとんど。
すごい。
ってことは今ある手持ちのお金にはなるべく手をつけずに、
つけずにできたら投資家を探すべきです。
なるほど。
で自分の営業力はこんだけすごいんですと、でこれだったらこれぐらい売れると思ってるんで、何々さんお願いできないですかって多分人脈があれば話して持っていけば、じゃあ一緒に会社やろうよって話になるかもしれないじゃないですか。そういうことですよね。
なるほど、
はい、素晴らしいですね。すごい深いですね、慎吾さん。どうでしょうか、参考になったでしょうか。はい、頑張られてください、では次ですね、
はい、新宿在住食いしん坊45歳、フランチャイズに加盟しラーメン屋を開業しようと思っています。貯金は300万円ほどあり、足りない分は政策金融公庫から借りるつもりです。しかし今フランチャイズ契約を A 社か B 社かで迷っています。A 社はブランド力があり、研修や設備、経営サポートなど全て行ってくれますが、加盟金や毎月のロイヤリティも高額です。 B 社は最初にかかるお金が安く、ロイヤリティも無料である一方、2週間の研修を行うのみで、あとは自分で全て行わなければなりません。私は飲食業の経験はなく、どちらを選ぶべきか迷っています。
はい、まあ、まず、これなんですけど、そもそも、まあ、例えば、いろんなパターンがあるんで、例えば加盟金が高いっていうことは自信があるっていうことの可能性もあるし、逆に言うと加盟金でさっさと稼いでダメだったとしても全部潰れても構わないなっていう悪い本部もいますと。
で
逆にロイヤリティも安くて加盟金も安いってことは、集めるのに苦労してる、だから儲かってないからできるだけ最初を安くして、さっさと入れてしまいたいって思いもあるかもしれないけど、まあ逆に言うとそれだけ親切っていうだけの話かもしれないっていうことなので、これだけ聞いてるとはっきり言って分からなくて。
そんなにパターンがあるんですか。
もうそんなのいろんなパターンありますよ。それはフランチャイズ本部なんて、どうやったって自分のお金使わずに人にやらせてお金稼ごうっていう、基本的にはそんないい考えじゃないじゃないですか。だって儲かるんだったら自分らでやればいいだけの話なので、人にそのリスクを背負わせてやろうっていうところ時点で危ないと思わないとダメなんですよ。で中にはすごく有料なところもあるんですよ。なので一概には言えないんだけども、僕がまずやってほしいのは、すでにそのフランチャイズに加盟している店舗が何店舗あるのか、それで例えば50店舗あるんだったら、50店舗のうちどれくらい黒字になってるのか、自分で足で見に行って1日の客数カウントして、そこまで人生かけてやった方がいいですよね。自分のお金を300万して政策金融公庫からお金借りるわけでしょ。だからそれだけのお金を失うかもしれないんだから、もう毎日のように全ての店舗に何だったら客数カウントしに行けばいいです。
なるほど。そのマーケティングに時間かけるのはどのぐらいですかね、期間とか。
期間で言ったら1ヶ月かけてもいいですし、費用としては多分それだけでも20万ぐらいかけてもいいと思うんですよね。ある調査会社に頼めば1日2万円とか3万円で 客数カウントしてくれたりもするんで、10店舗やれば30万じゃないですか、ね、だから何千万としまうよりかは30万で済んだらスモールスタートですよ、
ね、スモールスタートやっぱりね大事なことだと思うんだけれど、だから僕もね自分でやっぱり動いてそういうことを確認しといた方がいいと思うんですよ ね、
そ う、 ですね。
いやそうすると体験がつくし、だからこの竹野内さんに相談するんじゃなくて、自分で A か B かどちらがいいかを自分で見極めてやるっていうくらいの、
そうですね、
姿勢が欲しいですね。
まあ、少なくともこの方は人に頼る癖がありますと、うん、
ね、
うんうん、フランチャイズに加盟しようという時点で人に頼ってるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なのでそういう人って危ないです、う
ん、危ない、
はっきり言って騙される人はこういう方だと思うので、うんうん、ごめんなさいね、食いしん坊さん辛辣な意見を言いますけど、
いやいやそのくらいのことが絶対必要
です。いやいや本当にそうなんですよ、
はい、ですよ、
もっと調べてください、
はい、
僕こんなぐらい調べた程度で、うん、絶対のやりて、フランチャイズに加盟したりしません、絶対にしない、う
ん、
危ない、
こんだけ、いやいや300万円で足りなくて足りない分はってことになってくるでしょ
そうですね、
300万円以上でしょ、
そうですね、加盟金も合わせたらおそらく1000万ちょっと出てくると思いますね、うん、1000万ちょっとになっちゃう、うん、はい、
なるほど、うん、じゃあちょっと慎重にというかちゃんときっちり調べてからの方がいいということです、ね、
うん、僕は自分の体を使ってっていう条件付きの方がいいと思う、
それでまた勉強になるんですよ、次から何かをやろうっていう時でも、
うん、
あ、慎重にやっといてよかったなってなって、うん、またそれが勉強になっていくんですよね、だからとりあえずやってみようは絶対ダメ、
なるほどですね、
現場に足を運ぶ、
はい、いや本当にすごい勉強になります、ありがとうございます、食いしん坊さんぜひ参考にされてみてください、はい、それではここでですね、竹野内社長からお知らせがあります、
はい、私のね、無名の男がたった7年で270億円手に入れた物語っていう本を書いて、今アマゾンでも星がですね4つ以上で、まあ、口コミがすごくいい口コミをいただいてまして、バカ売れ状態ですので、まあ、西野さんね、キングオブの西野さんも大絶賛してくれて帯書いてくれたんですよ、
はい、いやもうすごい本当に面白い本ですよね、西野さんと YouTube で対談してた、
対談もしてますね僕ね、
してましたね、すごい面白い、西野さんこの番組にも出てくださっていて、
そうなんですね、
はい、以前ですごい言い方で、
言い方ですよね、
ファンなんですよ、はい、お二人で喋ってて、西野さんはもう78杯ハイボール
飲んでクラクラで状態で、はい、結構問題発言結構してたんですけど、後で見直してカットになりました
じゃあ全部カットだ、
いや全部カットじゃないですよ結構許容してくれたんですけど、はい、そうですね、そのついでにその YouTube も僕やってますんで、
そうですよね、は
い、竹野内社長の非常識な成功法則っていうやつをやってますんで、ぜひ皆さん見ていただけたらいいなと思います、
はい、ぜひ楽しみにしてください、はい、今日のゲストはカリスマ経営者の竹野内幸弘さんでした、来週もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
岡田真由美の未来相談室、
今夜も番組のテーマソングチアーソング、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こうの You Love With 永遠の希望のと変わる。
あなたの日